形で進みやすいタイプだなということをよく
僕も思いますね。それは
そうなんですね、はい、まあ、あの再現性というお話ししたいんですが、
はい、
一度できたことをまたやると、
うん、
何も起きてないことを初めて起こすっていうゼロから1ということも難易度的には大変なことですが、一度できたことをまたやる、世界選手権、世界陸上で3位に入ったと、
うん、
それをまた、05年にまたやったというこの再現性、これはどうなんですかね。
なんかこう、こうやっぱね、やっぱ再現性っていうものが、
うん、
あのどれだけ持てるかっていうのは結構スポーツの上達の鍵だったりするんですよね、
うん、
で、
うん、
まあ何回か例えばこうラケットを振ってたら、そのうちに一回こうスパンと綺麗にはまる一打があったりするんですね、
うん、
はい、でそれがなんで出たんだろうって言って、
うん、
それを5回に1回にできる選手と、うん、やっぱり前と同じように30回に1回のまま終わる選手と、
うん、
それが上達の結局スピードを分けていくんですけど、
はいはい、
あのやっぱりあの感性じゃないかなと思うんですね、最後は。やっぱ自分の中で、あ、これがいいって、で、どう良かったかって頭で考えるのも大事ですけど、なんとなく体が覚えてて、それをこう、もう一回やるっていうのはすごく重要で、だから、レースの時にも、その前のどんな心境で僕はこう、入り込んでいって、あの、フロー状態というか、まあ、あの、まあ、ゾーンですね、いわゆるゾーン状態に入ったかっていうのを、あの、どれだけ繰り返していけるかっていうのが鍵じゃないかなと。
ね、ゾーンに入る、あ、そのゾーンに入っちゃったっていうケースもありますもんね、
うんうん、
それを再現して自分が意図的にゾーンに入っていけるような、
うん、
まあ、その心の状況に入っていくようなアプローチを何度も繰り返していくってことなんです
かね。そうですね、これゾーンに入っていくって表現するんですけど、実際には、うん、気がついたら入ってるっていう感じじゃないですか、うん、ああいうものってやる気もきっと出しに行くっていうよりは、うん、気がついたら出ちゃってるみたいな感じだと思うんで、はい、それはね、あの僕の中でも実はまだどうやったらそうなれるのかってわからないんですけどね、
うんうんうん、
まあ、あれあそこに鍵があるような気はするんですけどね、奇跡的な出来事が起きる時の、
はいはい、
うん、
実際のところこの2001年に、
はい、
こうやって3位入賞されたことと2005年に3位入賞されたこと、同じ3位なんですけど全く違うものじゃないかなと僕思うんですが、うん、それはどういう違い、そしてどんなアプローチの違いがあったんですかね。
たくみさんおっしゃるようにやっぱり全然僕の中の違う、
うん、
あのメダルだと思ってて、一つ目は、うん、まあ、やっぱ一言で言うと勢いがあったんですね。で、それで、あの、その時意識したのは、勢いをとにかく殺さないことですね。で、もう、あれ3番にこれなれるなって思い込んでる、まあ、若さゆえもあったんですね。何も状況知らなかったんで。うん、でもそんな自分が、こう、はっと我に返る瞬間を、こう、なるべく作らなかったし、あ、まあ、偶然とはいえなかったんですね。そういう状況が。いやいや、待て待て。あの一回も決勝に残ったことない選手がメダルってないでしょっていう風な冷静になる自分がいなかったんですよね、うん、
はい、
でそれが結構そのままさっきの話みたいにこう突っ走っていけて、
はい、
ボンとメダルに突き当たったっていう感じなんですけど、でそれが今度だんだん大人になって経験を積んでくると、
うん、
あのそんな甘いもんじゃないっていうのを知ってしまう自分もいるじゃないですか、
はいはい、
でこれ二つ目のメダルはやっぱりもう冷静になってしまってて、
はい、
で、うん、いやいや、あの、すごい思い込もうとしても、やっぱ知ってしまってるからもう思い込めないですし、
うん、
だけどこの時はもうとにかく、あの、頭で考えて、どうやったら取れるかっていうのをずっと詰めていったメダルだったなと思いますし、まあ、一番二つ目のメダル取った一番の原因は、一個目の否定がちゃんとできたってことじゃないですかね。
ああ、なるほど。
成功体験ってね、もう一回やりたくなっちゃうじゃないですか、
うん、
ついあの時の。でも、この時にようやくなんか過去の自分と決別できたみたいなところがあって、やっぱ、あの、いろんなパターンの成功を、成功のパターンはこう、一生変わっていくんだっていうのが、大きかったんじゃないかな。うん、
時にして経験は、冷静さを導いて、何かやろうとするときに邪魔になってみたり、過去の成功体験が、実は次の成功を妨げてるケースがあるということですよね。
うん、そうですね。うん、
でも実際23歳、27歳と、勢いの23歳、そして分析して立ち上がってきた27歳という、年齢的にも素晴らしい、うん、経験を、積まれてることだと思うんですが、早く走るというのと、勝つっていうのは違うっていう話も以前されてたような気がするんですが、うん、はい、これまたどういうような解釈をさせていただいたらよろしいでしょうか。
やっぱりなんて言うんですかね。うん、まあ、例えば、原稿を書くとか、
うん、
それから喋るっていうことが、
うん、
まあ、自然にできるとして、うん、でそれが、例えば急に、1万人の監視の前で同じようにするっていう時に、うん、人ってこう、どっかに絡まりが出たりするんですね。
うん、
まあ、大体往々にして緊張っていうのは、僕は焦ることだと思うんですけど、
はい、
急にこう早口になっちゃったりとか、
はい、
そういうことが起きると思うんですけど、動物が例えば狩りをするときに、
はい、
チーターがこう最後こう捕らえきるときに、緊張してこう、うん、失敗するって多分ないと思うんですね。
確かにそうですね。
届かないとかあると思うんですけどね、追いつききれない。ってことは多分、この、心が、人間に心があるがゆえに、早いイコール勝つじゃなくなってんじゃないかなと思って、やっぱり我々怖いとか、
うん、
これを失敗すると将来どうなるんだろうとか、
はい、
なんかそういうものがいろいろまとわりついてきて、動きをこう、阻害して、で、それがすんなりいく素直な選手と、ぐ、
うん、
ーっといろんな、妄想が、欲とかいろんなものが襲ってきちゃって囚われちゃう選手がいて、それが僕が思うこの速いと勝つを分けてる原因じゃないかなと思うんですけどね。
確かにチーターが緊張して今日はダメだとかないですよね。心が生んだその焦りのようなものがこれ分け隔てとして速いと勝つを分けてるんだと、ことなんですね。なるほど。いや、僕ね、本当に富瀬くん見てて、分厚さを感じるの。その分厚さは何かというと、陸上競技とか、スポーツっていうだけではなく、哲学であったり、ビジネスであったり、またチャリティーであったり、また教育であったりという、本当に多岐にわたって興味が広いですよ、
ね。
またそれだけじゃなく、人脈もそれに付随してですね、
うん、
スポーツ選手だけでなく、また陸上選手だけでなくね、いろんな競技の友達がいらっしゃるかと思うと、今度はビジネスサイド、哲学サイド、いらっしゃいますよね。この好奇心は何なの？
ね、それ結構、僕なんか意識してたことじゃないんですけど、結構みんなが一番言われることですね、周りにね。なんだろうな。でも、さっきね、たくみさんがパパパッと僕が喋ったことノートにダララって書いて、
はい、
図みたいにしたじゃないですか、
はいは
い。ああいうのも見ててやっぱ面白くてしょ。この人にはどんな風に世の中が見えてんだろうって、興味深くなるんですよね。だから、究極はそういうのをいろんなものに感じてるんでしょうね。まあ、一番はやっぱ面白いって思っちゃうんですよね。見た瞬間に。
人間フェチだっていうことですよね。
人間フェチだと思いますね。人間フェチだし、そうですね。人を見てるのはすごい面白いですね。話してるのは。
ものすごい広くにわたっての知識と好奇心があって、かつユニークなアイデアをお持ちだと。あれは何年になりますかね。丸の内で開かれたストリート陸上。
07ですね。
07年。
07年の5月ですね。
はい。
はい、
要は丸の内で、
陸上しちゃえみたいなね。
しかも、その、一流選手たちですよね。
そうですね。
が、走られたと。
はい。
あれはどういうアイデアで出てきたんですか？
いやね、
練
習とかしてて、で、僕、観客になったことがあんまないんですね、陸上の試合。まあ、当然走ってますから、その時に。
はい、
でも、ふとまあ、観客になるタイミングがあって、見てたんですけど、思ったより速くないなと思ったんですよね、外から見てて。なんでだろうと思ったら、いつもグラウンドで真横で見ると、ああいう速いもんって近いほど速いじゃないですか。
そうですね。
サッカーなんかだったら、もしかしたらこう離れて見た方が、戦略も分かって、面白いのかもしれないですけど、やっぱ F1 とかになると人ってどんどん、リングサイドに向かっていって、 だこれこういう速いとか高いとかすごいっていうのを分かってもらうには、うんうん、陸上競技場じゃ遠すぎるっていうふうに思って、じゃあ、はい、人がいっぱいいるとこってどこだろうと思って、まあ、うん、最初に浮かんだのが商店街だったんです。うん、で、商店街どっかできないかなと思っていろいろ探していって、うんうん、で最後、丸の内で協力してもらってやったっていうのが。はい、経緯だったんですけどね。
実際丸の内で走ってるのを見たりですよ、はい、棒高跳び見たら、はい、腰に浮かしますよねこんな高いとこ飛んでるのみたいな、
ね、信号機とね、ちょうどあの時信号機がたまたまあったんですけど、同じ高さなんですよね、棒高跳びが。
は
あ、れはまあ面白かったですね。でもね、いろんな勉強しました。本当はね、うん、高くしたかったんです、うん、1メートルか2メートルぐらいの高さを、
うん、
そこを走ると、まあ、遠くからでも見えるじゃないですか。
はいはい、
これはね、消防法で、
うん、
何畳だったか忘れて、消防法で、
うん、
公道に30センチ以上の高さのものを置いてはならないっていう法律があるんですね。うん、これは消防車が入るために、
うん、
何かあった時に、消防車が入る高さを、低さですね、低さをキープするためにとか、は
い、うん、
道路交通法で、
うん、
まあ、広告物なんかを売ってはならないっていう法律とかあったりとか、もう最初それからですね、ご情報とみんなで道路交通、まあ大変でしたけどね。
しでかせないと、しでかした時に初めて知ることができるたくさんのことですよね。
そうですね。これもダメか、これもダメかとかいうので、まあでもすごい勉強になって。うん、面白かったですけどね。
こうやってですね、面白いアイデアを思いついてはですね、具現され、またそこに、まあ、日本で活躍するいろんな方々がですね、賛同して、いくという、もう、今、ここに僕は目の前に侍がいるっていうね、感じがしますが、そんな為末君の尊敬してる人って誰なんでしょう？
尊敬してる人。僕ね、そのプロになるときに、はい、まあ、もし有名になったら、会いたいなと思ってる人が3人いたんですね。
はい。はい。
で、1人だけ会ってるんです。
はい。
あと2人は会えてないんですけど、うん、それは1人会ったのは北野武さんですね。
おー。
北野武さんが、どんな風に、
うん、
本をまあ読んだことがあって、
うん、
どんな風に世の中をこう、なんかまあ見てるのかなって、
うん、
まあ、結局、こう、陸上の話とまあたわいない話だったんですけど、なんかこうやっぱ感じるものもあって、あれはすごく、面白いなと思ったのと、あとは、やっぱり一人でいるっていうのが、僕の中でなんか人生で、まあ、たまたまそうなってったんですけど、大きくて、一人でいる時の心のなんていうんですかね、葛藤っていうのが、未来、希望がない時とかね、やっぱ心ってすごい苦しいんですよね。
はい、
もう絶対明日もな、明後日も何も、いいことがないとか思っちゃうときに、
うん、
僕はね、小野田さんって知ってますか？
はい。
はい、ルッソン島だったかな。
はい。
30年間ぐらい。
うん、
あの人が、で、帰ってきた、うん、帰ってきて1年ぐらい経ったインタビュー見たんですけど、
うんうん、
まあ、あれもあれでしょうがなかったなって言うんですよね、ぼそっと。どんな心境だったのかなと、僕だったら、もうね、でもやっぱ、どんな風にあの人は、こう思いながら毎日、うん、寝てたのかなとか、うん、そういうことをすごく聞いてみたいなと思うんですけどね。
うんうんうんうん。それがもう一人会ってみたいか。
そうですね。もう一人は内緒なんです。
あ、内緒なんですか。内緒なんです。3
人いるんだけど、あとは一人は内緒なんですけど。
隠されてるわけ
です。はい。その二人はやっぱ、そうですね。
うん、
聞いてみた話をいつか聞いてみたいなって思ってます。
でも一人でああやって生きてる間に一人だけのルール化されたものが生まれてくるんでしょうね。
うん、そうでしょうね、
うん。案外集団の中の方が自分のルールって生まれにくいですもんね。
確かに。そう、確かにそうかな。
うん、
きっとなんかあるでしょうね。
うん、
日にちを刻む木とか、木はこの木とか、
うん、
なんかいろんな、
うん、
習慣とかできていくんでしょうね、うん、きっと。
うん、はい、そうやってですね、今サンディエゴで一人でトレーニングに、まあ、向かっていらっしゃる為末さんですが、そのやる気のスイッチは環境を常に変えていくことと捉えてよろしいでしょうか？
うん、そうですね、
うん、
まあ、あともう一つ言うとしたら、
うん、
やっぱ面白いなって思えるようにしていくことですかね。
あ、
面白いなって思うものを周りに、まあ、それも環境ですね。
はい、
うん、
ありがとうございました。今日は本当にお時間取っていただいてありがとうございます。
ないです。
ということでお送りいたしました、やる気のスイッチ、為末さんの、お言葉いただいちゃいましたよ、タクラジこういう感じでお送りさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。